Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年9月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。早速今夜のハマグリボーイを紹介しましょう。まずはこの方です。
放送作家の柳田浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、素人の小野でございます。
ラジオ関係者ですよ、はい、ラジオのクロートではいらっしゃらないんですけれども、はい、
裏方ですからね、普段
は。はい、はい、というわけで久しぶりの、今年初になるんですかね、はいはい、京都と滋賀の刑事最強サブカル50代コンビ、はい、はい、2度目の登場ということで、
はい、よろしくお願いします、は
い、ありがとうございます。
というのもですね、はい、この番組水曜日の夜の7時半から放送ですが、はい、基本的に原則月曜の夜に収録しておりまして、はい、月曜が祝日になっちゃうことがたまにあって、はい、で、まあ、今日もそんな収録日になるんですが、うん、なかなか3連休に出てきてくれる、うん、あの子供がいらっしゃる人でハマグリボーイはいなくて、となると子育てを終えられたお二方が、はい、すいません、急遽当番お願いいたしまして。
いや、全然大丈夫ですよ。
2日前でしたからね、はい、
あさって空いてませんか、
はい、あさってみたいな。
こんなノリでね、7年やってるのすごくないですか、はい、すごいね、いつもこんな感じで行き当たりばったりで、うん、ほとんど来週のことも決めずに、うん、あ、そろそろあさってやなみたいなね、7年乗り切ってるっていう。そう
はい、たまに呼ばれるとやっぱりね、なんか素では行かれへんような感じもするしね。
そ
うです
ね、あ、そんなちゃんと、は
い、ちゃんと準備ね、心の準備もあるし、なんか資料とかいるかなと思いながら、ただ2日前はさすがにね。
だから最近あのカミソリ負け弁護士とか聞いてたら、はい、えらい気楽やなって思う
んだよ。そうなんですよ、カミソリ負けの2人ね、大谷君と長谷川君は準備をしてこないんですよ、うん、
してこないよね、
全く、うん、本当に丸腰で、う
んうん、いや、だからあの丸腰はだから竹内さんの専売特許やから。
そう、竹内さんはね、そら、まあ、ならではと言いますかね、うん、
ならではやからね、はい、だからカミソリ負けがいつもノープランで来るとイラッとするときは最近出てきたね。
うん、今週なんかあってねっていうのがね、はい、やっぱりラジオとしては、はい、僕がね、あの、はい、お願いして来てもらってるんですよ、言える立場はないんやけれども、はいはい、ね、はい、その1ヶ月の間、例えば間空いたらその間にこんなことあってねっていうのを何一つ準備せぬまま、
してないですね、はい、ね、最初はちょっと笑えたんですけどね。なんかね、あのバイトで慣れ慣れしい人みたいになってきて、ちょっとイラッとするなっていう。
まあお二人はもうね、長年ずっと小さい頃から、小学生の頃からラジオ聞いてらっしゃるお二人からしたら、はい、ね、うん、この KBS 京都という歴史ある放送局の番組、はい、何の準備もすることなく、はいはいはい、ふらーっと来ては、はい
はい、だから土建屋義行さん以来やもん ね, ね、あの形で来んのは
ハイアン京都のね。
その流れで言うとね、はい、メールいただいておりますよ。スペース草団子さん、大阪府男性50代の方からいただきました、うん、墨田さん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
50代のラジ男子です、うん、私がラジオ番組を一番聞いていたのは80年代前半、高校生の頃ですが、はい、うん、夜10時から KBS 京都でやっていたハイアング京都が大好きでした、はい、毎週欠かさず聞いていたのは桂文珍さんの火曜日と、うん、坪井紀夫さんの水曜日、そして島田紳助さんの土曜日でした、はいはい、特に紳助さんの土曜日は今思い出しても笑いがこみ上げてくるぐらい面白く最高でした、うん、友達と餃子の王将で買ってきた料理を食べながらワイワイやっている感じが楽しく、ラジオって自由やなと思っていました。うん、皆さんがよく聞かれていた KBS 京都のラジオ番組はありますか、はい、かっこ今は墨田さんも毎週出演されている杉作ジェイ太郎さんの番組をよく聞いています。かっこ閉じると、うんうんうん、スペース草団子さん、
ラジダンっていう言葉いいですね。
いいですね。僕らも私と杉作さんが名乗ってるんですよ、はい、
僕とか小野さんもラジダンですよ。
それラジダン氏ですよ。、うん、お二人は、
ね、あのラジオでもまさにあの書いておられる、はい、ハイヤング京都のもう文珍さん、はい、水曜日の坪井さん、はい、土曜日の新助さん、僕もこの3曜日は必ず
聞いてましたね。
聞いてましたね、聞いてましたね、
はい、うん、他の曜日はどなたが、
他の曜日はね、いろいろ変わるんですけれども、
だいたい木曜日がミュージシャン枠みたいな
感じで、そうですね、だからあの壊れかけのレディオの人とか
最後徳永秀明さん
出てましたよ。87年88年ぐらいは最後の方、
うん、覚えてる、 宇佐美京一さんとかね、美濃屋正彦さん、
美濃屋正彦さんね、
シンガーソングライターで、金曜日は若宮照子さん、
そうそうそうそうそうそうそう、ブルース・スプリングスティーンの曲がエンディング曲やったの、ね、
ブルース・スプリングスティーンですか、は
い、そこでブルース・スプリングスティーン見に行ったもんね、
ね、やっぱ洋楽、日本に来た時に、
はい、85年、85年か、はいはい、うん、行った行った、
ね、洋楽といえば若宮さん
っていう、であの鈴木雄三さんって言って、ね、日曜日のサウンドクリエイターの人やね、
はい、
あの人を聞いて尾崎豊を知ったね、
そうですね、尾崎豊とかね、あの時の本当にいろんなミュージシャン、はい、こんないいミュージシャンっていうのがいっぱいゲストにも出てましたよね、うんうん、
だからいわゆるオフトークやね、ミュージシャンの、
もう80年代のラジオっていうテーマだけでもこんだけ一気にね、
80年代
いやだからね、あのやっぱ僕やっぱ新助さん信者やったんで、
はいはい、そうですよね、う
ん、あのね、はがき半分で3時間喋るのよ、
はい、
はがきを半分読んで、うん、半分のところでフリートークが始まって、
1枚のハガキ、
1枚のハガキの半分、
番組の半分がハガキのコーナーという意味じゃなくて、
じゃなくて
送られてきたハガキの半分、
例えばオープニングに例えば読んで、その半分から3時間喋ってた、
はい、あ、それをきっかけに、うん、そのハガキの、
だからそれがだから今の25、6、7ぐらい、だから粗品とかよりも全然若くして、
新助さんが、
新助さんが、
そうそうですね、値段的に考えたらね、うん、だから、うん、ね、あの新助さんがその後東京に行かれて、うん、まあ、いろいろね、うん、人気者になって、はい、でまあイメージ的にもまあいいのか悪いのかとちょっと悪いイメージを持ってた人もいるかもしれないですけど、うんうん、やっぱ僕らはその時のやっぱり新助さん、
ハイヤング京都、
ハイヤング京都の新助さんが、ね、が心の中にいるんで、はい、で嫌いになれないというか、
あ、はい、うん、ディレクターの古仙さんっていう人が目の前で喋ってたよ、新助さんの、
はい、
ディレクターが 中から球振ってたよ
中からですか、
いやいや、だからあの危ないこと言うから、
あ、なるほど、
危ないこと言うから、生放送やから、これ、はい、って言って文治さんの前でも喋ってた
よ、ね、小泉さん、あの柳田さんに紹介していただいて、はい、一回ね、一緒にイベントもさせてもらいましたけど、
だから僕らの業界でやっぱディレクターとか放送作家を目指すときにやっぱ古仙さんかやっぱ高田文雄さんか、
あ、関西は古
仙さん、ま、そうですそうです、はい、でオールナイトニッポン聞いたら武さんの前で相づち打ってる高田先生、
高田先生今でもすごいですよね、
すごい高田先生はすごい
日本一やと思う、
ね、いつも聞いてるわけじゃないですけど、うん、何ヶ月か前とかの細田さんが出られて、細田さんが、はいはいはい、で聞いてみたら、うん、まあ凄まじい、
ね、そのスピード感がね、
スピードがね、
あの速さはすごいですね、
容量がね、うん、もう何十年分の容量でしょう、
ほんでまた未だに本も読書量が ね
読書量
すごいとか読んでると、ね、高田先生の
すごい
と、いろんな
舞台も見に行って、映画も見に行って、
こんな深夜のテレビ見てるみたいなことまで、
ね、インプットがね、
インプット量がすごい、
でしかも今曜日で2曜日かな、高田先生は喋ってるけれども、はい、それでもやっぱりすごいよね、
そうですよね、
うん、
スピードはすごいさ、70も後半ですもんね、
後半、
いや僕もね、その、うん、もう40半ば過ぎて、
はい、
もうすでにね言葉が出てこないんですよ、
うん、
この間ねロコモコ丼思い出すなんて、うん、でもね、あ、そういうスマホとか調べるのやめようって、でも1時間ぐらいかかりましたよ、ロコモコっていうのが出てくるのが、そういうのが多々あるんですよ、うん、でも高橋先生そういうのないですもんね、なんか言葉で詰まるっていうのが、
ないですね、
二歩三歩先に行ってありますからね、
むしろ頭の回転早すぎて、
もう早すぎて、
うん、早すぎてるね
っていう感じですもんね、
はい、だからパートナーも全部ラジオとして育っていくもんね、やっぱビバリーヒルズは帯の王者やね、
そうですね、
35年ぐらいやってるんですよ ね、 す
ね、う
ん、
そうやろね、やってるやろ
ね、 80年代後半から、うん、
やってるね、
いや、お二人やっぱ好きですね、ラジオが、
好きですね、面白いですね、
でも小野さんもね、インプット量がね、
いやいやいやいや、
すごいっぱいないですもんね、
うん、
その日々の泡というねブログを皆さんチェックしてください、うん、私もいつも映画を見に行こうっていう時間が空いた時に、はい、いつも小野さんのブログをチェックして、うん、小野さんおすすめのものを、うん、なかなかないんですよ、子供まだ小さいから、ひどいで映画行く時間が、うんうん、でその小野さんのブログをチェックするのがいつも、うん、あの僕のね、もうルーティンになってるわけですけど、その中で、うん、この間本当に、うん、小野さんのブログ見てんかった、見なかったテレビの番組なんですが、うんうん、漫才ラバーズ、
はいはいはい、
漫才番組、
僕も見た見た、
ご覧になりました、最近の
見た、
で小野さんがチュートリアルの漫才が
トップに出てきたチュートリアル、
はい、めちゃめちゃおもろかったって、
めちゃくちゃおもろかった、
僕最近なかなか演芸番組見てなかったんですけど、小野さんが言ってたから、うん、見たら、うん、あのチュートリアルの漫才は
最高やった、
ね、最高でしたね、
最高かったっすね、
M1 で今出ても優勝できる感じの
レベルは高い、
レベルですよ、ね、
だから前回の漫才ラバーズのチュートリアルもおもろかった、
おもろかったですか、
うん、 まあ、だからいろいろ自分を卑下しながらやるっていう形を編み出したんよ、
はい
ね、だから何やろチュートリアルって妄想系とか言われるけれども、はいはい、自分のドキュメントを入れ出した
よ
あの
事件以来そうですよ、ねうん、もうその人格との齟齬がなくなったから面白いですよね。
めちゃくちゃ面白い。
でそのこの間やってたネタは、うんそのね、徳井さんが、はい、あの子供はいらんから、はい、孫が欲しいと、はい直孫がええと、は
い、でその福田君の子供が欲しい
ですであの、はい、だからその福田さんの子供を孫にするために、うん、まず福田さんを養子にしようとするっていう設定なんですけど、うん、それがもう、はいね、おもろかったですね。
おもろかったですよね。
あの福田さんのツッコミも、はい、ツッコミというよりかなんかもうめちゃくちゃおもろいね返しが、ねうんうん、
普通な感じが
普通な感じが
ことさらに突っ込むわけじゃなく
もうなんかもう何やろうな今一番面白い漫才と思う僕、
ね
うん、チュートリアル、
うん、
ここに来て
やっぱうん、いろいろ問題があって、はい、でそれが漫才との関係では、はい、ものすごい面白くする要素になりましたよね。
面白い、うん、本当に面白い。だからトップバッターからもう下がる一方やった。
いやそうです。あのトップでチュートリアルを出すと、ねはいはい、まあ他の人は他で面白いですけど、うちの娘とかあのダブル東とかめちゃめちゃ笑ってました。そうだと見てたら、いや面白かったです、
ね。ブラマヨとのトークのコーナーも全然おもろかったやん。
面白かったですね。
やっぱ面白いですね。あの吉田さんとのねやり取りというか。
やり取りやけれどもやっぱり今の吉田君よりも全然チュートリアルの方がおもろ面白かったわ。
ああだからブラマヨの僕あの M1 の漫才で一番好きなのが2005年のブラマヨの漫才で、うんうん、であれは本当にお二人の吉田さんと小杉さんの人格を、はいうんうんちょっとデフォルメしてるだけで、うん、ほぼあのお二人じゃないですか。
あんな感じやもんな。
あのだから ABC のラジオでやってた、はい、はねお二人でフリートークでやってたのをネタにしたような感じでしたけど、うんうん、だからそういう意味では本当に、うんね、チュートリアルももう人格をそのままネタにしてるから、
うん、そうな、ね、チュートリアルの漫才はもう2024年はトップやろね。
でそれってやっぱり年いってからの方が面白いじゃないですか、うんうん、その人が出るから、
うんうん
面白かったですよ、ね、あれ見逃さんかった本当に僕小野さんの
まあダブル東も面白かった、
ね、面白かったです
面白かったけど、
ね、荒っぽいのがいいですよね
いいねなんかやんちゃな感じ
が、ね、やんちゃな感じが
やんちゃな感じがあのやんちゃがちょうど慣れてきたな
悪っぽいのがいいですよねやっぱり
悪っぽいのがいい
なんかきっちりしてる人よりもね
きっちりしてる人よりええかな、うん
ね、
と
昭和の、ね、漫才師的な匂いがありますね。
そうやね。やっぱ漫才はやっぱチェックしてるよずっと
ああ今だいですか、
うん、チェックしてる、うん、
そうですか、
うん学天則もここに来て面白い、はい、なんか取ってから、
ね、優勝
してから、
ね
うん、あそこからすっごい面白いな、
うん、前からすごいね
元から面白いんやろ、
うん、巨人賞よう褒めてくれましたもんね
面白いんやけど
ツッコミがね
面白いただもうその相方に関する ことのこの舐め具合とか可愛がり方がめちゃくちゃ面白いね
もともとツッコミ優位の形だったのが、うんうんうん、そのね、うんあの人のボケの人の、うん、あのもう、うん、こう伝わったというか、うん、人格が、うん、人となりが
ちょっとだから余裕出てきたんちゃうかな、ね、奥田さんの方が、
うんうん、面白いです
よね、うん、面白い
チェックしてはりますね
いや漫才はしてます
いくつになっても
漫才はチェックしてます
いや小野さんも今日でこの収録を来る前にお話ししてたら、うん、そのまた出町座行ってから、
うん、
出町座で映画見てから
そうなん、
はい、この収録に
来られて今日はね、ジガル・タンダ・ダブル X というインド映画を見てきましたけど、ね、3時間
インド映画好きなの小野さん
いやこれまあまあ、インド映画もね、うん、やっぱ話題のやつは見ますね、うんうん、去年で言うと RRR ですけど、はいはいはい、今年これはちょっと面白いですよかなり、うんうんまあ、の説明が非常に難しい映画なんですけど映画の映画なんですよ、
うん、あ映画の映画の
パターン映画の映画なんですけど
あ、はいはいはい、そのパターン
ただね、まあ、歌あり踊りあり、うん、ギャングいっぱい出てきて象が出てきてみたいなでね、これ説明本当に難しいんですけど、うんうんうんまあ、悪いギャングの、うんボスが映画大好きなボス、うん、でそのボスを主人公にした映画を、うんまあ、撮る、う
んあはい、
ただこれもね、そのボスを本来は倒すために、
うん、
倒すために、まあ、監督になりすまして、
うん
まあ、潜入捜査的に、はいはいやっていくっていう
二重構造三重構造になってんねんね
でそれやってるうちにねどんどん映画が本気になっていって、はい、最終的には、うんまあ、映画の意味とかその文化とかカルチャーっていうのは
どこに行き着くんや
と。そう、なんというか、例えば戦争に対してのカウンターであり、うんうん、まあ、あのペンは剣よりも強いしみたいなこと言いますけど、うん、本当カメラは剣よりも強いしみたいなところを、うんうんうん、に行き着く大感動ものになっていくという。
まずインド映画のその3時間に耐えうるもんなの。
そこが僕、
ね、いや、あのね、
時間がね、長
いですけど、あっと言いますね、うん、この映画に関してはああもう見どころしかないっていう感じで。
まずインド映画で僕時間やね。
確かにね、
休憩入る、ね、映画玉であります
よね。そうそうそうそう、うん、休憩入るパターンやったらええねんけどね、
もう尿意がね、
確かにね、おしっこ問題が
この年になると、
ね、いや僕もそろそろもうおしめいるかなみたいな
そこおしめしていった
んやんか大人よ。
いやもうだから席は絶対通路側やで。
ああそうそうそう、気使いますね、
気使う、う
ん、新幹線でもそうやもん、絶対もう通路側に座ってる行きやすい
よ、ね、その問題が大きいのよ。
確かにね、
うん、それが気になって、うん、ちょっと集中力が、うん、ねややなんか下がっちゃうのも嫌だし、
ね、だからもう予告編とかなんかいろいろ始まったら僕一回出るもんね、
う
ん、
あその間でもう一回最後
回し
出し切っとこうと、
もう気分的に
確かに映画館ね中入る前にもう必ずやって、
あやってるやってる
やっておきますね、うん、はい、まあでもあの今日も見てきましたけど面白かったですよ。
面白かった、
はい、
カルチャー親父です
ね。カルチャー親父
ですね。これでも今本当ちょっと話題になってますし。
ああそうですか、
はい、
こういうのね、いろいろ話題の、
聞いていかんとね、
はい、作品を話しようかなと思っています。水曜ローデショー。水曜ローデショー、映画や本を法的に解説したりしなかったり、今夜はネットフリックスで、配信されております、極悪女王。
はい。
はい、うん、先週から配信が始まりまして、はい、ユリアン・レドリバーさんが、ダンプ松本を演じていると、
は
い、
松本薫ね、
松本薫本名、はい、はい、だからさっきの話じゃございませんが、うん、80年代、はい、一世を風靡した全日本女子プロレス、はい、その中でも、まあ、クラッシュギャルズと、ねうん、極悪同盟のダンプ松本、はい、ブル中野とかを引き連れて、はいはい、まあ、その時代のことを、うん、この2024年になって描いているという、はい、うん、私も一気に見ましたけれども、はい、
で一気に見ましたね、
はい、最初オープニングで、ビューティーペアの駆け巡る青春をかけたのは、
はい、
まあ、話はビューティーペアに熱狂している松本薫、うん、ユリアンが、ね、うん、子供の時大好きで女子プロレスがっていうとこ始まるということで、はいはい、
75年とかそれぐらいですかね。
そうやね、
ぐらい、
あの人が入ってんのが70、
あの55年組って言ってたんで1980年ですよね。
入ったんがね、
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 あの全日本女子プロレスにそのクラッシュギャルズ、うん、長内草、ドライオネス、アスカ、そして松本薫、
そうそうそう
そう、後のダンプ松本が1980年、昭和55年のオーディションで入ると。
入ったんやね、
うん、その前から、まあ、うん、ビューティーペアっていうのは、う
ん、しかもそのジャッキー佐藤が好きやってね、あの
人ジャッキー佐藤が鉢巻き巻いてね、親衛隊みたいな、
そ、まあ、あそこからね、今回いろいろクラッシュギャルズの本出てたじゃないですか、
はい、
1985年のクラッシュギャルズ、
はい、柳沢武さんの、
はいはいはい、あれとかも読んでて知識もあったし、はい、リアルタイムの人間やったんですけれども、意外とねダンプ目線で書いてる本ってなかったんですよね、うん、YouTube で最近語ってはんのあるんだけども、
で本人が書いた、うん、出した本が何数年前に出たんですよ、
ほうほうほう、
ダンプ松本さんの、
ほうほうほう、
でそれでちょっと話題になって、うん、それが 3,4 年前かなっていうのあったみたいで、うん、でもね、その作品の中でも、うん、まあダンプ松本は、
うん、
家は、まあ、本人は明るい子なんだけども、うん
はい、
なかなか、うん、お父さんがいろいろね、うんはいはい、問題を、お酒を飲んでは暴れてというような仕事もせずにっていうような家庭で、お母さんをまあ苦しめて、子供も苦しめて、ダンプさんも苦しめてみたいなところで、その反発をずっと抱えて生きてきたっていう部分はどうやら本当のようで、何年前かな、ザ・ノンフィクションですか、
はいはい、
フジテレビでやってる、
はいね、
それでそのダンプさんをはじめ、うん、長内草さんとかの特集があったんですよ、はい、その番組が大変興味深い内容 で、うん、で結構長内草さんも映画の、ねはい、ご本書の中でもそうですけど、ねうん、家庭環境が恵まれなくて、はい、子供の時に一家離散みたいな形になっちゃってっていうような状況というのは、はいはい本当のことで、
そうですよね、だから物語の設定としてものすごい昔の芸人さんの物語っていうかね、うん、
でもあのぐらいの時代まではそういうのがあったんですよね、
あったんでしょうね、
表舞台に上がる人がそういう問題を抱えた家庭で育ってっていうような、うんはい、
だからもう苦しくっても逃げられない状況の方やっていう、うん まずあの設定が良かったですね。いやだから
あの2人の、まあ、友情の物語でもあるってい
うところが
ちょっとグッとくるという ところがありますよね。
で女子プロ、全日本女子プロレス入った時は、はい、まあそのね最初は誰がヒールになって、うんはい、悪役になって誰がベビーフェイス善玉になるかなんて分からないから同期で仲良く、うん、みんなで、うんうん、その先輩からやっぱりねしごきみたいなのがあって、はい、可愛がりがあって、はい、なんとかそこから逃れて自分らもスターになるんだっていうような形で頑張ってたはずが、はい、いつかこう別れちゃうという善玉とは。
ね、ジャッキー佐藤に憧れてるってことはビューティーペアに憧れたっていうことやからね。
だからベビーフェイスを目指したわけですよ。
ベビーフェイスに憧れて歌って踊れて、うん、で行こうと 思ってた人間がねいつしか変わっていくっていうね、
行かざるを得ない。
そう
だからそこがあの映画でいうとジョーカーの雰囲気になりますよね。
ジョーカーとかあるあるある、
あの変わるところなんかが、
うん、こう変身するところがあるんですよ ね。
そうそうそう、だから僕は最初のプロレス会場でね、はい、ジャッキー佐藤を応援してた時のもうあそこからもうグッと来てたからね。
あのシーンはそうですよね。
あのシーンとあの焼きそばのシーンとかね。
あのね、前者のこのね。
なんか中学生に見えましたもんね。
見えた。見えた。
そうそう、うん。中学生にも見えるし、そのダンプ松本を演じ、うん、あのダンプになってヒールになって極悪同盟で悪の限りを尽くすのも、うんうんうん、そうダンプ、うん、ちゃんと見えるし。
悪の限りに尽くす前のユリアンが僕こと、あの今回は僕的にはちょっともうそこから泣き入ってない実は。いや最初のシーンから分かるじゃないですか、はい、この人がダンプになるんやと、はい、
そうそうそう、
悪に、
う
ん、
もうすごい純粋無垢な少女がね、
そうなんですよ、うん、そこがもう普通の子よりも純粋で、はい、プロレス来てるから、
うん、でまた 今現在のね、うん、リアルなダンプさんっていうのはまた純粋無垢に戻ってるんですよ、うんはい、でその数年前に見たザ・ノンフィクションでは、うん、そのねまたもう、うん、長与千草とかとまた仲良しになってて、うん、みんなでなんか同じ老人ホーム入ろうみたいなね、うん、ことを言ってて、で結構なんかね、うん、営業で全然知らん人の結婚式行ったりとかね、でも昔ほど人気があるわけじゃなくて、ね、当時の80年代のダンプ松本がそんなんに来たら、うん、わーってなりますけど、うん、やや受けぐらいのね、うん、でそういう中で、で長与さんは長与さんで、うん、長与千草も、うん、その極悪女王を見て、うん、また改めてその当時の雑誌とかネットに出てるのとかで見てると、うん、まあそのかっこいいし、
うんね、
凛としてるとはこのことを言うんやっていうような女性で、う
ん
う
ん、確かに僕らね柳さんとかもリアルタイム中学生、はい、高校生ぐらいですけど、
ま、小学生でした。
確かにクラッシュギャルズね、うん、長与千草は普通にアイドルばりに、
アイドルバリやったし、ましたね、なんか空手とか
ね、なんかちょっとシュッとして、
シュッとしてキックとかな、ね、パンツとか
感じがありましたね。
毎度お騒がせします。この劇中でもそうですよ。出てたりとかね、歌も出して、
片方も大きくて強いんだろうな。
ライオネス扱いね、うん。
そのイメージはすごくあったね。
いやだから、うん、あの二人ともね、あの演じた唐田エリカさん、
うん、が長与、唐田さんが長与千草さん、うん、で剛力さんがライオネス扱い。うん
あの二人もまあいろいろ抱えてる二人じゃないですか。
まあ
な
ん
か
ね、今でね、
うん、バックボーンが、ね、ありながらね。
そう、それを、うん、そ
ういうのが開き直ってる感じが、
うん、がそうなんですよ。
うんう
ん、だから体さんも、うん、まあ例のことがなければ、うん、多分この役をやってない。
やってないですよね。ね、そう、もう体張って、うん、受け身取って、うん、体傷だらけになって、うん、ね、うん、体重増やして、うん、そんなことする必要なかったの、うん、本来、うん、元来は。
そうそうそうそう、
ただそういうスキャンダルがあって、だからそういうのがやっぱり、うん、そのね本当に女子プロレスも結局家庭環境とかっていうのがあって、うんうんはい、あってそういうバックボーンがあるからこそ、はい、逃げ場が女子プロしかなくて、うんうん、その中で、うん、もうその人生をかけてやってるから、うん、僕ら多分子供で幼心に見てても、はい、やっぱり男子プロレスと遜色ないぐらい、うん、たまにゴールデンでやってたんですよ、うんはいはい、フジテレビで、うん、興奮したしすげえ試合やってるな、うん、ほんで女子の方が、まあ、体も柔らかいから、うん、スープレックスとかが柔軟なんですよ、うん
う
ん、
すごい投げ飛ばしてるもん
な、すげえなっていう、その本当にさっきのチュートリアルの漫才が、うん、今めちゃめちゃ面白いのと一緒でやっぱり人生が反映されてると面白いし、女子プロレスほんでそれを今回、まあ、映画になってるんだけれども、うん、フィクションの部分多いけどもそれを演じる人がまたいろんな人生を抱えて、うん
は
い、
実際に要は2年間、うんね、修行、柳田千草さんのもとで修行して体作りして体重増やして、うん、 ていう、そういうのも込みでちょっと感動しちゃうというか、う
ん、だって剛力さんがねジャイアントスイングするんですよ。
あれすごいね、
剛力さんジャイアントスイングする必要なかったでしょ。5
年前にその考えそんなんね。
いやいや、もう むしろ宇宙に変わる人
だよ。むしろ多分あのお金配ってる人もジャイアントスイングしたいでしょ。はい、今やったら
剛力さんはそやとも、そやとも
ねえ、
うん、あの髪の毛切ってからっていうシーン、
でまたかっこいいんですよ、この昔のあのライオネス、そうそうそう、ね、宝塚の男役みたいなもの、
ミトリーゼントみたいですね、
あの私服のライオネスアスク
ね、そうなんですよ、このシャツをインでね、インで、この
持ってる発泡ションみたいな
セカンドバッグ、
セカンドバッグ持ってる、
昔のあの在阪のパリーグの球団の選手の契約公開みたいな感じで、
よかったよ、
ね、事務所、前所の事務所に
訪れる、孫さんも持ったはった、孫さんもよう持ったはったやつ、
80年代、
持ってた。うん、八方さんが孫さんもそのイメージや
いやでも
いやでもゆりやんさんも、うん、あのコロナの時に20キロ痩せてて、
そう
プラス
また増やして
30増やしてロバート・デ・ニーロみたいなことして
るね、カメレオン俳優、
うん、
で撮影中怪我して、うん、で結構それを悪く書くような記事あったじゃないですか、うん、こんな危険なことやらせていいのかみたいな、ただでもあれを見るとやっぱもう真摯に取り組んだ、
まあ、すごかったな、
うん、だからまあその3人もそうですけど、それ以外にジャガー横田、うん、
ジャガー横田役
のね、
はいはいはいはい、
デビルマサミ、
デビルマサミ役、
デビルマサミもよかったし、あの人も大森ゆかりもよかったよ、
大森ゆかり、
クレーンユーよかったですね、
よかった、
よ
かった、あの辺の同期やけども、はい、だからあの同期の中でダンプさんは一番
最初はね、
遅れたんよ。
でもこうまくっていくのが、まあ僕がそのあくまで史実として聞くザ・パンダでこう、うん、文鎮さんがまくっていくっていう
文鎮さん的なな
互角、
いやーそれはやっぱり車のシーンとか泣けてきたもんな、あの車のシーンは泣けたな。
これでもね、その1980年に昭和50年55年組、はい、入団テスト、うん、オーディションがあって受かって、はい、でその後、うん、もうこう世間をこう巻き込んでブーム作るのってもう4年後とかなんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
もうだから言ったら、はい、あの、ね、15、6歳やった女の子が 4,、うん、4、5年後、うん、もうスーパースターになってたって思うと、
あの間にこの間の極悪女王にはなかったけど、あの間は耳萩原の時代、
ありました、ありました、だからビューティーペアと、はい、間に耳
萩原があって、その次やもん。
そうですね、うん、僕だからプロレスの原体験が幼稚園の時に、うん、その母方のおじいちゃんと行った、うん、その近鉄小倉駅の近く松園ボールっていう、うんうん、ボーリング場の駐車場特設リングで見た、うん、全日本女子プロレスの興行で、うん、だからねモンスターリッパー出てきたでしょ、 あの映画の、ね、モンスターリッパーと耳萩原がこうタッグで戦ってるのがメインイベントで、だ、うん、からあれは良かったですね、本当に昔の、うんその工業やから、うん、しかも田舎の町の特設リングで、うん、多分焼きそば焼いてたんでしょうね、うん、松永会長も、
僕の原体験の女子プロも耳萩原よ、
耳萩原です、
はい、ジャガ
ー人気ありましたよね、
あったミゼットと組でやってて、
うんはいはい、リトルフランキーさんとか
天草海坊さんとか
面白かったですよ、
面白かった、
前座でね、うん、レフリーがこうスリッパ頭パーン叩いてね、
うん、もうコントやもんね、
コントでようできたコントですもんね、
あの焼きそばのシーンも良かった ね、うん、あんな感じやったわ、
ずっと村順が
焼いてるあれ良かったな、
でもね、そのなんかプロレスマニアは細かいとこ突っ込むんですよ、うん、そういう屋外の特設リングとかの時は焼きそば焼いてたけど、後、うん、楽園頃では火使わせてもらえへんかったはずやけど、そんなん言わんでええねん、そん
な
の武道館とか中で火使ってあかんはずやとか、そんなん構わないじゃないですか、
いやでも細かいとこまで気ぃつけた時代交渉やったよ、う
ん、いやでもそのね、まあ、見終わった後に、うん、ブル中野 のチャンネルで長与千草が出てるやつ見たら、うん、その松永兄弟がそっくりやと、
はいはい、
あんな感じなんですか、
あんな感じやったと、
もうなんかもうね、うん、完全にそのね女の子たちを利用してるんですよね、うんうん、金儲けの道具として、ただ、うん、悪になりきれてない感じがあって、うんうんうん、でどっかでやっぱりその愛情もうっすらあるんですよ ね、あの三兄弟は
みんなあの三兄弟のことを憎んでないというところ
が、ね、そういう感じらしいですよ、ね、もう呆れながらみんなが、うんなるほどね、あいつらむちゃくちゃやったなって笑いながら言う、多分その当時そのリアルのリアルタイムの時は本当に恨んでたと思うんですけど、うん、時を隔てて、うん、みんななんかあの親父たちみたいな感じで、うん、その ねね、その会社を仕切ってた松永さん
とおもろかったな
斎藤拓みたいのもう一人のね
あの次男はなんていうかですいい感じでしたよねその
あのね二人が常にこういがみ合ってるんですって、
は
い
は
い、
その実際に
で前場のメンバーもどっちについどっちかについて
派閥があって
など流れがあるらしい
僕はねそのあの斎藤拓とあのいわゆるフジテレビのトヨテレビって出てたプロデューサー、はい、僕はもうあっち目線で途中で見てたわ
あそのこういう業界の人間として、あれがまたいいんですよね。その女子プロレスの中継のプロデューサーがなんとかちゃんって言われてる、
なんかなんとかちゃんって言われて斎藤拓実その人には気使うの
よ気使ってで結構言うんですよね、うん、あの注文出すんですよね、うん、ゴールデンで復活するんやから、はい、それは最後ベビーフェイスの長屋落ち草買ってもらわな困るぜ、はい、みたいなことをねいろいろ言うんですけれども、うんうん、
そうだよな あの辺は、まあ、まだ僕この業界入ってなかったけど、うんまあ、あとあとあの東洋テレビの人みたいな人はいっぱい見てきたわ
いましたか
見ていっぱいいたまだいっぱいいたよ
まだいた
僕らの時には
その残滓が
残滓が
残りカスが残ってた
いや昔はほんまにもう殿様商売の時代やったもん
まあまあね
もうあの東洋テレビのもうあの従わへんっていうのは
ありえないでしょ、ね、実際あそこは客職でしょ、うん、そのテレビなんてまた客呼んだら興行なんだから構わないんだみたいな、うん、あの村淳演じる社長が言ってましたけど、うん、それはないでしょうな、
はい、ありえない、うん、だから僕覚えてるのは関西だけは女子プロ中継やってなかったよ
ただでもね、うん、僕の記憶では見たことあるから、うんうん、ビッグマッチはやってたもん、うん、塩のアナウンサーが中継してて、
う
ん
うん、あれ月曜日の19時からやったと思うのよ
ああその月曜のスペシャルがありましたよね、うん、フジテレビってその中でやってたって
で関西だけはさんまのまんまやった記憶があ
るだからいやでもね、うん、あの大阪城ホールの長屋内草と、うんまあ、ダンプ松本の紙切りマッチが、
う
ん、あの極悪女王でも最後のこの一番メインに描かれてるんですけど、
う
ん、あの試合かなどうか分かんないですけど、うん、でもやってたのはやってましたよビッグマッチは
僕らはね
僕ら子供で見てましたよ
僕の記憶ではなくてはいダンプさんが夕焼けにゃんにゃんとかでひょうきんベスト10とかで暴れてる、うん、あのイメージはすごい
鶴ちゃん追いかけ回した
り、ね、鶴ちゃん追いかけ回したりでものりおさんなんかもうめちゃくちゃのりおさんなんか反撃してたからね、うん、クラッシュギャルズにのりおさんのあのダンプ松本とかめっちゃ見てたよ、うん、だからそっちですごい知ってる記憶があるね、
うん、だから確かにあの時大人気で本当にドラマとか出たりバラエティ番組出たりコマーシャル、うん、たこ焼きラーメンとか、うん、あんなはめちゃくちゃ覚えてますよね面白
いたこ焼きラーメンの CM ね、うん、あとはまあトンネルズと一緒に絡んでたりね85年の全盛期の、
うん、そのだから試合のね、うん、まあテレビで全く見たことないとは言わないですけど、うん、そんなこう毎週やってたかなって
毎週はねやってなかったんです毎週やったら僕絶対見てたはずなんであ
とね、うん、KBS か琵琶湖放送でやってた記憶がある
あそっちかな、
うん、僕はそっちは
いろいろね、うん、そのあのテレビ東京で世界のプロレス
ってやったんですよ ありました
それも、うん同時期ですよね、うん、あのロードウォリアーズがまた日本に初めてやってくる前に
僕それ琵琶湖放送違うかな、う
ん、僕もなんかそんなんで見てた KBS とかで見てたような記憶があ
った、
あって
ありましたありましただ
からあのその劇中でも、うん、あの営業担当の、うん、でレフリーもやる、はい、ねあの、あの何ちゅう人でしたっけ安倍
インチキレフリーみたいな
インチキレフリーで、うん、あの人が、うん、そのユリアンがまだあだから松本薫でダンプとしてプロレスラーとして覚醒する前にもうスターは勝手に輝くもんやと、うん、で女子プロの世界っていうのは、うん、でそういう客を呼ぶやつが結局スターになって勝ちなんやみたいな、うんうん、
あった
っていう強さとかじゃなくてとか言ってて、うんうん、本当にもうその、うん分かりますよねあの長与千草役の唐田さんが、うん、もう明らかに輝いてるんですよ ね、その先輩とかを含めても、うんうん、おそらくだからほんまに女子プロの業界もこう上下関係めちゃめちゃ厳しいと思うんですけど、うんうんうん、圧倒的な光を放ってると、うん、もうそれは先輩後輩関係なしに実際そうですもんね、うん、クラッシュギャルズとかジャガイオゴタとか全然先輩やのに、うん、もう完全にクラッシュギャルズが人気の上では先行してて、うん、メインになっててっていうことやったんで、うん、
あれもいいシーンやったない
やそうですよね、うん、でもそうなったら先輩も黙らざるを得ないんですよね、うんまあ、それは女子プロに限ったことじゃなくて多分芸人とかでも
漫才の世界もあれやった
よね、もう力があれば一気に、う
んさんまさんと金ちゃんのシーン思い出したもん
そ
金ドンのシーン
で
さんまさんがめちゃくちゃ金ちゃん抑え込むシーンとか
あそうなんです
やっぱ名場面ってあんのよ
ネットフリックスやってほしいですよねその そういうのね、う
ん、あのものすごいよ、さんまさんが言うこと一個も聞かへんね、
はい、あ、受けないんですか。
全然受けない、ね、
金ちゃんの技を、
金ちゃんの技を受けない、ね、
そ、金ちゃん一番怒るパターン。
いやだからもうあの最終回の金ドンの最終回の一歩手前のところ、
へ、
うん、本当に聞かないね、
さんまさんが。
さんまさんが本当に
聞かない。さんまさんだから若い時って結構そう仕掛けたりしてたんですね、
うん、さんまさんそういうガチンコ多かった、
ガチンコ、
うん、ブックなしが多かった
そうそうそう、プロレスマニアの中で話題を呼んでるのが、はい、この劇中でブックっていう言葉がよく出てきて、うん、はい、まあ、プロレスの台本という意味でブック、うん、でそれを破るのブック破りとか出てくるんですけど、うんうん、それはあのそんな言葉ない、うん、使わないらしいですね、プロレスの業界で、うん、そもそもない言葉で、うんうん、2000年代入ってネットのスラングで、
はいはいはい、
あのプロレスマニアがブックとかいうことを言い出して、うん、はいはい、だからそれを遡ってその言葉を使ってるのはおかしいとかね、うん、焼きそばを、うん、大工の中で焼いてるのおかしいとか言うんですけど、あ、まあそういうのはさておき、うん、
さておき、
ね、ドラマとして、うん、人間ドラマとしてね、うん、はい、
人間ドラマとしてはものすごい僕楽しんだわ、
う
ん、
だから、ね、まあ、群像劇というか、
うん、群像劇 ね、
そうですよね、
ダンプ松本だけじゃなくて、うん、クラッシュガールズも含めて、
はい、同期の
それぞれクレーンユー、
クレーンユーもね、
物語も良かったし、
でその中でやっぱり主役になれる人となれない人がいて、
そこをちゃんと書いて、
でその中でポジションを見つけて、
はい、あの寮の僕は一番感動した3つの3つぐらい感動した中の、はい、やっぱ寮のベッドの上の文字書くシーン、
あれはあれ思い出したでしょ、
あの大須演芸場のさんま
さん、僕も思い出して
ます、大須演芸場のさんまさんが まさしくあれやったよ、
名前を書いてね、
うん、であの時に僕なんか気づいたのはジャッキー佐藤さんの名前が書いてた時に、はい、昭和48年って書いてあったんよ、
あ、書いてましたっ
け、書いてたんよ、で、はい、僕はね一つこの番組であのリクエストがあるとしたら、ジャッキー佐藤さんのドラマも一つあったのよ、
あ、そうです、
うん、実はあのビューティーペアの前はあの方やったよ、 KBS に出てる、
あ、マッハ文明、
マッハ文明さん、はいはい、マッハ文明さんっていうのはもともとプロレスラー、
違うんですよね、芸能人
や
ったんです
よね、芸能人なんやけど、スター誕生で山口百恵と同じチャンピオン大会の日に出て一個も票が上がらんかった
の、あ、マッハさんそうなんですね、
そこからマッハさんの前女の歴史が始まるのよ、
で全日本女子に入って、
う
ん、
だからその1年後にはちょうど49年にはあの花を咲かそうという歌、はい、昭和50年の3月ぐらいかな、はい、それをヒットさせて大スターになるのよ、はい、その時のおそらく付き人がジャッキーさんやったはず
だ、こう紡いでいくわけですよね、どんどん、うん、まずマッハさんがいて、そのビューティーペアのジャッキー佐藤がいて、はい、それを見て憧れて入ったクラッシュとダンプ松本がいてっていう、はい、
そうそうそう、ね、だから当時マッハさんなんかめちゃくちゃ強かったもん、そのイメージあるのよ、う
ん、でタッパもありますもん
ね、タッパもあるし、うん、すごかった、でもすぐ辞めたイメージもあるのよ、マッハさんもすぐ辞めたイメージある、うん、すごいチャンピオンベルト巻いてたよ、もう2ヶ月ぐらいでチャンピオンベルト、
あ、そうですか、まあまあスター性あるから、ま、それは松永兄弟売り出しますよね、
まあ売り出したやろな
仮に弱かったとしても、
そうそうそうそう、だからジャッキー佐藤と、まあ、あの牧上田の79年のあれは覚えてるもん、
ああその対決して、うん、だから昔はその前女っていうのが、全日本女子プロレスは三禁っていうのがあって、タバコと酒と男を禁止で25歳定年制やったんですよ、だからみんなもう結構この新陳代謝を、
あ、そうなの、
意識して、うん、その次のスターをもう生み出して早く手、うん、もうそうなんですよ、だからジャッキー佐藤とかも引退をせざるを得ないような形で追い込まれて、
だから中卒で入っても丸々やっても10年
だよね、10年なんですよ、
う
ん、
あ、そう
なんだ、っていうのが今はね、女子プロのレスラーってもうずっとやってて、うん、それこそジャガーさんまだ上がってるんじゃない、リングに、
うんうん、で今の子派手やんね、すっごい、
あ、そうですね、そりゃね、昔みたいにあのスクール水着の、
うん、まんまね、あのスクール水着 の、 あの衣装懐かしかったわ、やってたよ、
だからその男子のプロレスもそうですけど、うん、なかなかその背景にいろいろなものを抱えた人がそれをリングでこう爆発させる、前田明もそうだったと思うんですよ、長州力も、
はいはい、
そういうのは、うん、まあ、男女ともになくなってんのかなっていう、うん、
なるほどね、
ただでもビッグダディの娘とかいるから、その人らは同じよう
な
もしかしたら抱えてるかもしれんから、
うん、だからネットフリックスでやってる意味は、うん、あのもう全てのシーンでタバコ吸
う
てるやん、
あ、そうですね、でも80年代はそれは工業士はタバコ吸いますよ、
工業士もそうやったし、僕らの業界ですら会議中タバコ吸ってたよな、小野さん、うん、スタジオでも吸ってる人おったし、
あ、だから昔のテレビ見たら神岡さんとか、うんうんうん、でも X テレビ普通に吸ってましたよね、
吸ってる、で
ダウンタウンも吸ってましたもんね、
見てる方もあの灰皿あったもん、
灰皿あって、
あった、 で墨田さん信じられんかもしれんけど、はい、僕は入った時にはまだね大道具さんとかねあの辺の人をねわらじやったんよ。
ほんまですか。
音出えへんように。
ああそうですか、うん、
ペタペタペタペタって、っていうこんなとこで身分制度あんやと思ったもん、
でもそのタバコは本当に僕ね、うん、先週その、うん、僕が高校の時出た人間マンダラの時のディレクターと飲みに行ってたんですけど、うんうんうん、その人がなんか喋ってたら僕は17で、うん、その人27やったんですよ、うん、30年前、うんうん、もう27やのにまあものすごい大人に見えて、うん、というのもこうタバコ怖いながらね、うん、ディレクションしてたんですよ、はいはいはい、27のダムダニさん言ってたんですけど、はいはいはい、でもうその人は今だから制作会社執行役員とかやってはって、うんうん、でもこうあでも今から考えたら27やってんやんなんて、うんうん、で24の後輩の、うんプルポの若松さんでした、はいはい、あの人が後輩でついてたんですけど、うん、27の人と24の人の中にこう歴然とした差があって、うん、先輩後輩の
3年もあったらもう全然違うよ。
今でもそんな感じあんまりないでしょ見てて。ないない、そういう、うん、
だからジャガーさんとのあの会話あったやん、はい、あんな感じだったよみんな。
そうですよね、うん、実はジャガーさんとクラッシュギャルズもそんなないけれども、うん、もう一気違ったら全然違うっていうのが多分テレビでもあったんでしょうね。
あったと思う。
あ3つ違いなんやとかでこの間喋ってて、うんうん、で僕もよく考えたらその17で向こうが27ですごい大人に見えて、うん、僕も立命館大学一芸入試 の、うん、その推薦文もその人書いてもらったんですよ、
うん、あそうなんや
巨人賞に書いてもらうわけにはいかないから、うんうんうん、その人がそのコーナーを担当したら書いてくださいとか言ってて、うんうん、今から考えたら27のあんちゃんでしかないんですよね、うん、だからでうちの家とかも取材に来てたんですけど実家に、うんうん、よく考えたらでその人がね、うん、あの墨田君は才能あるとか言ってくれたんですけど、うんうん、うちの親がちょうど今の僕ぐらいですよ、うん、48ぐらいで、うんうん、で17の子供がいて、はい、でも27の若いやつに言われたところで、うんうんなんやこいつって思ったんかなとか。
でも昔の業界の人って年いって見えたよ。
そうなんですよ
見えた。
だからそのね、うん、皆さん若かったですよ、うん、あの話聞いてたら、うん、それこそ新助さんがもう全部、うん、全体を制作組織で仕切ってたけども、うん、30代、うん、37、8やったんですよ、うん、でプロデューサーの人も、うん、僕の体感では60ぐらい思ってたのに、うん、あの人あの時42やでって言うんですよ、うんうん、なんだろうね、そういう業界だったんです。若かったんですね、うん、全てが、うん、
僕らの業界も若手漫才師も3年やって目出えへんやつはやめなあかん感じやったもん。
今はね M1 でも15年
前、うん、今15年とかしてるやろ、うん、15年なんかしてたもんプロデューサーやんもうプロデューサーよりもう違う会かなあかんぐらいで15年おったら、
うん、そうですよね、うん、だから当時巨人師匠が40ちょっとで、うん、今と全く同じポジションだったんですよ、うん、もう師匠やったんですよ、
う
ん、
そうそうそう
上方漫才祭りやったらトリやし、うん、糸恋先生の後にやってたし、うん、漫才を、
う
ん
う
ん、
そう言い出したらね本当にそれこそ石原裕次郎にしろ美空ひばりにしろ僕らも年超えてますから、
ね、50いくつで死んでるもん
ね。52とかですもんね。
そうですよ、そうです、ね、年下ですよ石原裕次郎が嘘でしょみたいな。
ああいう世界観やったね。
若かったんですよね。だから前場のスターも15で入って、うん、もう20歳そこらで大スターで、うんうん、で本当に光放ってましたもんね、
う
ん。
で年下に気使うっていうことなんて一切なかったもん、うん、今やったらもうものすごい気使うやん。
まあまあそうですよね、うん、
一切なかったね、
うん、まあ、でもその物語的にその、ね、昭和的な匂いもありながらも、うん、まあ、今時と今というか、うん、今の時代にも合ってるなと思ったのは、うん、はい、女性たちがシスターフット的なつながりを持って、うんうん、例えば最後のシーンなんかそういいと思うんですけど、男どもをリングの外に、
はいはいはいはい、
しかべって女性たちが連携して自分たちの本当にやりたいことをやるっていう、うん、あれなんかすごくなんか今の時代にも合ってるなと僕は思いましたね、
うん、俺は最後なんか見てて今日墨田さんとか小野さんに会うって見ながら見てるやんか、はい、僕最後のシーンなんてあの墨田さんの同期の人の感じで見てたもん。あれ墨田さんの同期が上がってきたらあんなことできるかなと思って。カミソ
リ負けメイクし軍団が最後、う
ん、あのカミソリ負けが出てきて、はい、俺らでマッチメイクするんやというな、はいはい、あの気概でちょっと上のちょっと辻村さんをブックでやっつける的なねもうそっちで見てたもんほんまに、うん、でも今のカミソリ負けではないなと思ったんや。
そうですよね、うん、そんな展開ないです
もんね。その展開ないやろないからあかんな
ガチンコでやろうや
もうガチンコでやろうやっていうのがないと
でこのラジオでブックないですよ。
いやブックはないんやけど、ま、
全く
ブックどころか台本ないですから、ね、
ブックはなさすぎたあかんなと思った。
そうですね、うん、ある程度はブック作れと、
ね、作れということ
で墨田隆平のハマグリ御門の編令和6年9月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。